人間関係で注意したい36件の仕事。その1、繰り返る習慣があれば、言葉遣いの改善はどんどん早くなる。自分は感情悪い言葉遣いをしていないだろうか。そう、自分の繰り返る習慣があるかどうかです。自分の繰り返る習慣がないと誰かに指摘されるまで気づきません。しかも、人に何かを注意するのは勇気のことであるため、わざわざ教えてくれる人は少数です。自分が感情悪い言葉遣いをしていても、なかなか気づかないのです。だからこそ、自分で繰り返る習慣が大切です。会話中、相手の様子がいつもと違えば、後で会話を振り返ってみましょう。自分は何か悪いことを言ったかな、言葉遣いが悪いかなと振り返ってみます。この3分でいいのです。人になった時と考えてみるといいでしょう。いつもは違う相手の様子がきっかけになり、自分の言った悪い点に気づきやすくなります。単に指摘されると言えにくくても、自分で直そうと思ったことが素直に受け入れられるでしょう。言葉遣いの悪い点が見つかれば、次から注意すればいいのです。忘れそうな手帳や脳文が書き留めておくといいでしょう。書き留めれば、見返すために思い出して一層改善が流されます。誰かに言われるのを待つより、自分から改善です。振り返る習慣があれば、言葉遣いの改善はどんどん早くなります。会話の雰囲気が悪くなった時、自分の言葉遣いを振り返ってみる。人間関係で注意したい36件の仕事。その2、よく言われますの仕事が相手を分かりさせる。よく言われますというフレーズは、できるだけ会話で控えたい仕事です。あからさまに悪い言葉ではありません。実際、よく言われることに対してよく言われますというのは、会話の流れに沿っています。しかし、会話の流れは自然でも言わない方が無難です。会話のテンポが悪くなりやすいからです。よく言われますと、言われた相手は少し複雑な気持ちになります。他の人と言葉が被ったのか、なんだ、またか、あなたも同じだね。もう少し他のことを言ってよ。こうしたことを言われた印象があります。よく言われますと、日本にも自然とため息が出て、気の抜けた表情になりがちです。そういう表情を見せたり、言葉を返したりすれば、相手は無難もいなくなるんです。会話のテンポを悪くしやすい言葉のため控えた方が無難です。では、実際よく言われることに対してはどう返事をすればいいのでしょうか。初めて言われたように普通に返事をすればいいです。よく言われますと、言いたい気持ちを抑えましょう。よく言われることも初めて言われたように返事ができるです。そういう意味では会話ができるようになりましょう。よく言われますと言いそうになったら、初めて言われたようなリアクションを取る。人間関係で注意したい36件の仕事。その3、そうだよという人が相手を不快にさせることもある。そうだよとは相手の発言に応じることです。ところがこの人とは特徴、場合によって相手を不快にさせることもあるが必要です。例えば次のようなやり取りを経験したことはありませんか。あの人は頭がいいですねと言った時、そうだよと返事をされる。初めて知りました。すごいですねと言った時、そうだよと返事をされる。なかなか奥が深くて難しいですと言った時、そうだよと返事をされる。こんな面で少しグッとした経験はありませんか。それが今でも知っている。そんなことも知らなかったの。そう遠回しに言われている気がしていい気分がしません。少しでも会話で言うに立とうとしている印象が威圧を感じます。相手は悪くないのかもしれませんが、すっきりしない気持ちになるのです。そういうやり取りに自分の言葉があれば直しましょう。そうだよという人が相手を不快にさせることもあります。こういう時に最適なのは共感や納得のことです。例えばそうですよね、なるほどなるほどです。相手の気持ちを素直に受け止めることができれば、引き続き気持ちのいい会話を楽しめます。すでに知っていることもそうだよではなく、そうですよね、なるほどという。人間関係で注意したい36件のこと。その分、癖を直さない人になりませんわけ。誰も迷惑をかけていない。自分に癖があると笑っていても、なかなか直さない人がいます。そうした人は必ずこう言います。誰も迷惑をかけていないと。確かに人に迷惑をかけていなければ無理に直す必要はないでしょう。癖も個性の一つ。良いな癖を持つ人がいるからこそ、多様性が生まれ、世の中が面白くなります。しかし、迷惑をかけていないと思う癖は本当に迷惑をかけていないのでしょうか。実際のことを人に迷惑をかけていないと思う癖の大半は、誰かに迷惑をかけているのが現実です。例えば、爪を噛んだり足を小さめに動かしたりなどです。誰も迷惑をかけていないと思いますが、意外なところで迷惑をかけています。周りの人に不衛生や落ち着かない印象を与え、快な気持ちにさせているのです。意図しないところで誤解されるのは本人にとっても不運でしょう。不衛生や不潔を誤解されれば、周りの人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘い人は甘 頑張っている人には頑張ってね、より無理しないでねと言って応援する。人間関係で注意したい36ページの一言。その9、面倒くさいという一言は超停止させることだ。わざわざ感じるとき面倒くさいという一言がよく使われます。できるだけ避けたいことがあれば面倒くさいという一言で遠回しにニュアンスを伝えます。確かに面倒くさいは便利な一言ですが、怖い一言でもあるのです。面倒くさいという一言は超停止させることです。面倒くさいと言った瞬間、それ以上考える努力を放棄するため、進歩しなくなります。素晴らしいアイデアの前ではどうしようどうしようと必死になって考えるときです。面倒くさいと言ってしまうとどうしようどうしようと必死に考えなくなります。省力を抑える機会を失います。素晴らしいアイデアの前のチャンスを失います。そして超惰性と導いてしまうのです。超過程上力を失うのは高度に達した省力のあるからです。面倒くさいと言って考えなくなると野生の猿と同じになってしまいます。面倒くさいと言わず考えすぎる習慣を身につけてください。それでも適度の範囲に流します。面倒くさいと言いそうになる自分をぐっと捉えて考えすぎることです。すぐ思いつかなくてもいい。すぐ考えがまとまらなくてもいい。必死になってどうしようどうしようと考える機会を作ることが大切です。その時に省力が鍛えられ人としての磨きがかかるのです。面倒くさいという一言を禁止する。人間関係で注意したい36ページの一言。その10、どうでもいいという一言は会話を飛び出せることだ。会話の予想でるにはある口癖がよく使います。どうでもいいという一言です。どちらでもいい、私は禁止しない、禁止せないなどいいんですが、影響はそれだけにとどまりません。どうでもいいという一言は会話を飛び出せることです。何か質問をした時、どうでもいいと言われると会話に読みをしたくない雰囲気が漂います。いやだ、面倒だ、それ以上考えても仕方ない。どうでもいいと言われるとこの人には考える気がないから、何を言っても無駄だろうと思ってしまいます。話題を雑に扱っているようにも感じて良い印象がありません。どの場合に甘い話しかけないでくれと言われているように感じます。会話を放棄している印象があるため話したいという気持ちが冷めてしまい、会話が飛び出てしまうのです。どうでもいいという一言は禁句です。自分の人生がなくてもいいです。返事をするなら会話の流れを止めない表現を意識しましょう。どうでもいいと言いそうになった時は別の表現に言い換えます。なるほど、難しいね。すぐに考えがね。何とも言えないね。はっきりした答えがないね。表現の幅が少し超えるだけで会話の流れが止まらずに進むのです。どうでもいいという一言を禁句する。人間関係で注意したい36ページの一言。その11、いろいろあったんですという一言は会話が途切れることだ。人と会った時いつもと違った様子に気づくことがあります。何があったのか気になりどうしたのですかと尋ねた時よく聞かれる返事があります。いろいろあったんですという一言です。おそらく実際にいろいろあったのでしょう。朝いつもの時間に起きようとしたら二度寝してしまった。二度寝のせいで焦っていると交通事故に遭ってしまった。交通事故のせいで落ち込んでいた。落ち込んでいたため仕事でミスを犯してしまったなどです。事故が起きていて全て説明しようとすると時間がかかる場合があります。そんな時いろいろあったんですという便利な一言で済ませることがあります。便利なら最初のも多くなりです。しかしいろいろあったんですと言われたら私は考えてみましょう。いろいろあったと言われると何があったのかわかりません。雰囲気によってはそれ以上聞かないでほしいというニュアンスに聞こえることもあります。つまりそれ以上会話が飛び出す一言なんです。いろいろあったんですという一言は相手を分かりさせ会話を飛び出させます。わざと会話を終わらせた場合がいいのですが、会話を言いたいにしたいでは言わない方がいい一言です。すべて話さなくてもいいのです。一部でもいいので何があったのか具体的に話してみましょう。寝坊したら、今日は事故にあったら、今少し落ち込んでいるから、一部でもいいので具体的に話せば事故の場合に会話が決まるのです。どうしたのですかと尋ねられた時は一部でもいいから説明する。人間関係で注意したい36ページの一言。その順に、人のことを言いながら仕事をする人にどうしてするか。人のことを言いながら仕事をする人を見かけることはありませんか。これは何だ、そういうことか。ちょっと待ってよ。一瞬自分に話しかけているのかと思って、振り向くと単なる人のことだと気づきます。一体や二回くらいないのです。うっかり人のことを言うことは誰でもあることですね。しかし人のことが癖になっている人は人のことが頻繁です。人になると一日中言い続けることもあります。人のことが頻繁になると周りの人はずっと気になって落ち着かずようなさらがいるでしょう。さて問題はどうしてするかです。よくありがちなことはやりたいです。相手の人のことを話せてやりたいと思い、自分もわざと人のことを言って相手をこなせようとします。どれだけ人のことがないわけであるか相手の話せれば相手は自然とやめようと思うからです。ありがちな対応ですが要注意です。結局のことをやりたい人は相手と同じ状態です。感情的で良しな手段であり、賢い対応とは言いません。多くの場合相手の話が強くない人間関係が悪くなるという最悪の結末になるのです。では、どう対応するのがいいのでしょうか。言葉を慎重に選んでお願いしましょう。人のことが少し気になります。できれば伝えていただけると助かります。優しい言い方をすれば相手に対して改善に努めてくれるでしょう。もし自分から言いづらいなら上司に相談することもあります。上司からその人に指摘をしてもらえば本人に改善される傾向があります。感情的な対応はさて落ち着いて大人の対応を行っていきましょう。嫌だったとこそ落ち着いて大人の対応を行っていきましょう。人間関係で注意したい36ページの一言。その13、太っている人に痩せなさいという表現はむしろ逆効果。太りすぎは健康によくありません。太るから出ないのですが、明らかに一日を上回った時間帯は健康に悪影響です。そのため太っている人が相手の対応を持って行動を見せたくなるでしょう。悪いはなく、あくまで相手の反応を持って貸したことですが、実は危険なことです。太っている人に痩せなさいと言っても、おそらく効果は乏しいでしょう。場合によっては、逆効果になる可能性もあります。学生時代を思い出してください。勉強しようとした時、親から勉強しなさいと言われ、急にやる気をなくした経験があるはずです。命令されると反発したい気持ちが強くなり、意欲が揃えます。それと同じ状況が痩せなさいという状況にも当てはまります。太っている人も内心は痩せた方がいいと笑っています。そんなことから痩せなさいと言われば、ムッとします。命令されたことはやりたくないという反発が強くなり、痩せようとする気分が妨げられるのです。では、どう現世がいいのか。本当に相手を心配して現世が次のことが効果健康を大切にしないです。担当職員に痩せなさいと命令するのではなく、本人に気づかせ背中を押すことが大切です。心配する症状を見せながら気持ちを込めてみましょう。優しい気遣いの人から痩せた方がいいですよという指示を読み取ってくれるでしょう。相手の心配する気持ちに触れた時、その際に答えたいと思うようになります。その時、本気で痩せようと決意するのです。痩せなさいではなく、健康を大切にしないと助言する。人間関係で注意したい36ページの一言。その14、こうなると思っていた私の原点と同じ。周りを明らかすることだ。何か悪い出来事が起こった後、こんなことを言う人がいます。こうなると思っていたんです。自分は頭がいい、最初から予想できていたというニュアンスを伝えたいのでしょう。思考力や戦力の強さは厳しいつもりかもしれませんが、これはルールなんです。私の原点と同じです。出来事が起こった後ならどうにでも言えます。こうなると思っていたと言ったことで、手遅れであり何の得にもなりません。すぐ一言に思いますが、実際は誰でも言えることであり、安心されません。むしろそれなら先に言ってくれよと思われ、周りを明らかするだけです。中には勇気を持って発言しなかったことに書いた周りにする人もいるかもしれません。私の原点は意味がありません。周りを反映させるだけです。言うなら悪い出来事が起こらないだけです。まだ誰も気づいていない時に注意や警告としていれば、被害を最小限に抑えられる可能性があります。注意や警告は意味ですが、勇気を出しましょう。本気で危険を察知したら発言する人間関係で注意したい36ページの一言。その15、ありがとうございましたと言われたときどんな返事をしていますか。最近の話し合いが終わったとき相手から感謝されることがあります。ありがとうございました、そう言われたときあなたはどうしますか。おそらくあなたもありがとうございましたと言いたいのではないでしょうか。もちろん普通はこれで十分です。話し合いはお互いの協力によって成り立つものです。おかげさまです。自分もお世話になりましたという意味でお互いに感謝を伝えるのは自然ですね。さてこの返事についてですが、さらに気持ちよくする工夫があります。こちらこそ成し加えてみましょう。こちらこそありがとうございました、お役しいです。こちらこそ仲間だけで丁寧な印象がより強くなりました。ありがとうございましたという一言はシンプルですが、この深いことです。よく使われることであるため、それだけでは社交辞令のように聞こえてしまうことがあります。そんな時、こちらこそという一言を加えれば、いつもより丁寧な応援になります。社交辞令の雰囲気の中に心から感謝をしている雰囲気が出やすくなるのです。たった一言を付け加えるだけで感謝のことがもっと輝きます。ありがとうございますと言われた時は、こちらこそありがとうございますという。人間関係で注意したい36ページの一言。その強く、笑っていると言いそうになったことの考え方。すでに理解している話にしたときに痛くなることがあります。笑っているです。同じ話を繰り返し聞かせるのは面倒や退屈に思うでしょう。しかし笑っていると言われた相手の話を考えてみてください。それから知っている何度も同じ話をしないでくれなどと言われたりするでしょう。自分が言ったことを指摘され見方されたような印象があります。おそらくモヤモヤした気持ちより繰り返しているでしょう。うっかり言ってしまいがちですが、人間関係に広げやすい一言なのです。では笑っていると言いそうになったときどうするか。静かにもう一度聞くのです。ポイントは再確認として受け止めて修正です。あなたの注意を促すため時間をかけてわざわざ同じ話を繰り返していると考えます。うろ覚えの部分ならば記憶をはっきりさせる機会になります。繰り返し話す様子がより重要な内容であると判断できるでしょう。再確認として考えれば同じ話を聞いても無駄ではありません。穏やかな気持ちで素直に繰り返し聞くことができるのです。笑っていると言いそうになれば再確認として静かに聞く。人間関係で注意したい36ページの一言。その17、 自分のことをバラッと呼ぶのは謙遜ではなく傲慢。時々自分のことをバラッと呼ぶ女性がいます。おばさん、ならいいのです。おばさんという言い方は一般的な肉感がよく伝わる言葉です。時々気にすることもあるかもしれませんが、さほど別には分かることでもないでしょう。しかし、バラという言い方はよくありません。謙遜のつもりで私はバラだからねと言っていませんか。あなたの方が美しいです。私には若い子のような美しさはありません。私より美しい人はたくさんいます。わざと自分の表現したのかもしれません。謙遜の意味で使っていれば自分の品種が大変に思います。相手に遠慮して下に行くまっているだけに思えるかもしれませんが、注意したい人ことです。実際のことは全く謙遜になっていないからです。実際は謙遜のことが傲慢な発言になっている。同じ年齢の女性が私はバラという発言を聞いたときどう思うでしょうか。私はバラだからね。これは大変失礼な発言です。自分が良くても周りが良い印象を考えてみてください。バラと軽視した発言は女性の価値は年齢と美しさでなくと言っているように聞こえます。年齢を重ねるのは悪いこと、美を失った女性には価値がないというふうに聞こえます。誤解を招きやすい発言でありつまるではありません。そんな年代女性であれば価値の低い人間として扱われているように感じて快な思いをするでしょう。女性にとって美しさは大切な要素ですが、それで全てが決まるわけではありません。自分は謙遜のつもりでも実際は傲慢な発言になっているようです。そもそもバラという呼び方には非がありません。一般的にバラという言葉は年代女性を乗せるときに使うことであり、悪い印象しかありません。時々したなり誰が聞いても無効します。聞きも印象悪く、快感があり、余計な誤解までなります。同じ女性から嫌われてしまい、余計な気を増やすことになるでしょう。私はバラと言えば言うほど本人が醜く見えるでしょう。私はバラと言う人はその言葉通り聞けるのも早くなるのです。心当たりがあるなら今すぐ聞くにしましょう。縮小しない発言であるのは間違いありません。たとえ謙遜のつもりであっても、さらには正解です。謙遜のつもりで自分のことをバラと呼ぶのはやめる。人間関係で注意したい30の余計な一言。その18。決めつける言い方は相手を不快にさせやすい。決めつける言い方は要注意です。ちょっとしたことでも人間関係に非を入れる可能性があります。例えば最近の若者は冷蔵庫に書いているという人の特徴があります。もちろん本人にとっては自分が面白い人になるのでしょう。何かの特徴を一言で言い合わせるのは何なのでつい使いがちです。最近の若者は冷蔵庫に書いているというのは全ての若者の対象とした言い方です。一切の例外を認めていません。自分が面白い人になるとは誰かを傷つける可能性があります。最近の若者は冷蔵庫に書いていると思っても実際は冷たしい若者もたくさんいます。当てはまらない人から反発を生む可能性があります。さらに自分の偏見の中で行動範囲が狭まったり誤解を招きやすくなったりなどの悪影響があります。決めつける言い方をする癖はありませんか。当てはまらない人のような決めつける言い方は見直した方が賢明です。どうしても表現したい時は言い方に注意しましょう。傾向がある。目立つような気がする。よく見かけるようになった。角のない表現の方が反応を抜けられるでしょう。決めつける言い方は注意する。人間関係で注意したい30の余計な一言。その19。否定の言葉を2回繰り返すとさらに印象が悪くなる。仮に気持ちで否定の言葉を2回繰り返すことがあります。ダメ、ダメ、違う、違う、やめた、やめた。よく聞かれることですね。悪いなって言っているのではありません。強調したいと思い、仮に気持ちで口にしているのはわかります。しかし、強調すると感じが悪くなるのです。否定の言葉はそういうネガティブになります。ネガティブな否定の言葉を強調すると、慌てて話をしているような印象があり、聞いたら思わせます。気になる人は印象が悪くなります。否定の言葉を2回繰り返してもいいことはありません。会話のテンポが悪くなるです。2回繰り返しそうになったら1回にしましょう。ダメ、違う、やめた。すっきりした印象になりましたね。今、十分に続きます。否定の言葉だからこそ、ひと言です。余分な言葉を削ることで会話になりなくなります。否定の返事の仕事でですから、お使いと感じが悪くなる。ですから、ということには慎重になってください。相手に書いたのは分かりやすいワードです。デリケートな言葉であり、使い方には慎重になっておく必要があります。接続しとして最後のラインです。明日は早朝に出発ですから、今日は早めましょうというように接続しの使い方は問題ありません。自然な人生であり、快に感じることもありません。しかし、返事の仕事で出したのは要注意です。いつの間にか相手に書いたので嫌われている可能性があります。会話の時ですから、ということでその指示書があります。悪くなくても相手に書いたのはワードであるのは事実です。明日の9時に伺ってもよろしいでしょうか。ですから、9時以降のやつでも結構です。まだまだ言いたいでよろしいでしょうか。ですから、先ほど説明しましたように。返事がですから、から始まると相手は眉を潜めるでしょう。先ほど言いましたよ。聞いていなかったのですが、というニュアンスに聞こえます。相手は自分の中に最そんなつもりで言ったわけではないと思う人もいるかもしれませんが、大切なのは相手に伝わった以上です。コミュニケーションで大切なのは何を言ったかではなく、どう伝わったかです。伝えたのを与えることは徹底的に排除することです。ですから、余計なことです。自分の言葉を振り返ってみて、心当たりがあるなら、改善をお勧めします。ですから、はいと言いたいよ。ですから、お言いそうになったときどうすればいいのでしょうか。はいと言いたいください。肯定することであり、ポジティブなニュアンスがあります。どんなわけで、かかりした声で言いましょう。明日の9時に伺ってもよろしいでしょうか。はい、9時以降の相手も結構です。まだまだ言いたいでよろしいでしょうか。はい、その通りです。はい、という返事は気持ちのいいことです。肯定の言葉で返事をするとコミュニケーションがスムーズになります。明るくて気持ちのいい印象を与えるので、どんどん会話が弾んでいくのです。ですから、ということは、チューズ。ですから、はいと言いたい。会話が続かないのは会話が続かない現状になっている。読書は好きですかという質問にお答えしますか。この質問にははい、いいえの一言で答えることができます。はい、好きです。いいえ、なです。一言で完結できる質問です。以上、質問には答えていますが、聞かれたことで答える会話になっています。きちんと質問には答えて問題がないのですが、十分でもないのです。そこで会話が止めてしまい、後に続きません。すぐ沈黙になり、相手を困らせるでしょう。また、一言で終わらせる様子が会話を続けるのが嫌なのかなという印象を相手に与えることもあるでしょう。はい、いいえ、で答える質問にはできるだけもう一言くらい習慣を持ちましょう。補足説明を加えると上手に話をしてもらいます。はい、好きです。知らない世界を知ることができるのでよく読んでいます。いや、嫌です。活字をずっと見ていると眠くなってしまいます。何か一言があると話が具体的になり相手は返事がしやすくなります。積極的に一言を加えてくれたことが会話をもっと楽しみたいという気持ちも伝わっています。好感なので話が盛り上がるのです。聞かれたことにもう一言加えて会話を盛り上げていきましょう。はい、いや、で答える会話でもできるだけ一言加える。人間関係で注意したい30の余計な一言。その12。楽しい話は楽しそうに話そう。悲しい話は楽しそうに話そう。人は感情の生き物です。人が基本的には感情を覚えることが大切です。もちろんビジネスや投資までは感情を抑えた話し方が大切です。余計な感情を含めないような気やすい場面があるでしょう。しかし、プライベートや投資までは話し方は自由です。堅苦しいことは考えずもっと自由な話し方を心がけてみましょう。ポイントは感情を超えた話し方です。楽しい話をするときは楽しそうに話しましょう。ニコニコした表情になる。白い歯を見せる。声の音もある。鈍い鳥を加える。すると楽しい話が一層楽しくて会話が盛り上がります。楽しい話をするときも無表情で淡々と話すように楽しそうに話しましょう。ため息もつく。元気のない表情になる。かすれたような声で話す。すると楽しい話が一層楽しく聞こえます。会話に感情が含まれている方が人間には会話ができます。その時の状況を思い浮かべながら話すと一層気持ちに力が入るでしょう。人間には話し方ができれば会話力があり、人間関係もどんどん豊かになります。淡々と話すように感情を込めて話す。人間関係で注意したい30の余計なこと。その13。同じ人に同じ話を何度もしない。同じ人に同じ話を何度もしないことです。感動したことは何度も話したくなるかもしれません。もう一度話せば面白い内容を聞いてまた相手を喜ばせると思う人もいるでしょう。ところが実際はどうでしょうか。面白いということは何度も話したくなるかもしれませんが、相手の気持ちを考えましょう。横に行った話を同じ人に繰り返すとその話は大きいかと思うでしょう。感動的な話でもすでに聞いた話は退屈です。話はニュースのようなものです。初めて聞くときは驚きや感動があっても2回目からはすでに知っているためもう驚きも感動もありません。重要なのは新鮮であること。従来かどうかより新しいかどうかです。たわいもないことでも新しい話の方が面白く感じます。常に新しい話を提供できるように心がけましょう。同じ話ができるのは1人につき1回までです。新しいことがないと思うなら自分の行動力が足りない証拠です。そこに出て真面目に書きましょう。世の中の様々なテーマに興味関心を抱いたらネタはどこでも行っています。例えば今ならなっている場所から周りを回してください。気になることを見せようと思って見渡せば今すぐ何かを見つけられるはずです。その話を誰かに話せば面白くなります。同じ話は繰り返さず常に新鮮な話を提供できるようにする。人間関係で注意したい30の余計な一言。その14。言っているように笑いますかという言い方はしない。言っているように笑いますかという口癖はありませんか。相手がきちんと理解しているのか不安になったときに自然と口にすることです。しかし心配になっても言っているように笑いますかというフレーズはあまり印象を受けません。人を見かすような偉そうな言い方に聞こえやすいからです。言われた人はムッとして不愉快になります。偉そうにされるといい話でもそれ以上聞きたくなります。実際に意味が分からなくても安静な態度のせいで笑いませんと素直に言いにくいです。意見や要求を無理やり押し通す様子を感じやすいのです。しかしです。 相手の話もせず、ぼっと聞いていると、相手の理解を確かめたくなるときがあるのも確かです。言っている意味わかりました。と言いたくなれば、別の表現に言いたいでしょう。わからないことがあったら言ってねです。応援になるのではなく、謙虚になります。この少しだけ表現を変えるだけで随分印象が変わりますね。自分の話し方が悪いかもしれないね。わからないことがあったら言ってね。という言い方をすれば悪い気はしません。相手も気になく質問しやすくなるのです。言っている意味わかりました。ではなく、わからないことがあったら言ってね。と言いたい。人間関係で注意したい30秒余計な仕事。その15。すべきと言われて嬉しい人はいないでしょう。すべきと言われると緊張感なし、嫌な感じがあります。学生が勉強すると言われると逆に勉強になる気になります。最後まで責任を持つと言われると責任な実際より重く感じます。勉強しようと思ったときに親から勉強しなさいと言われてやる気なくすのと同じです。行動しなければ批判され行動しても褒められない。押し付けるようなことにはそうして当然というニュアンスがあるため嬉しい気がしないのです。世間の常識や価値の本当の量で押し付ける印象があるため簡単になりやすくなります。ではどうするか。すべきという言葉はした方がいいに変えましょう。学生が勉強した方がいい。最後まで責任を持った方がいい。押し付けがましい印象が現れましたね。した方がいいはお勧めする言い方です。すべては選択する余地を与えているため相手にとって受け入れやすくなるのです。言葉は本当に面白い。言い方を少し工夫するだけで随分印象が変わります。すべきよりした方がいいという言い方をした方がいいのです。すべきよりした方がいいと言って柔らかい印象にする。人間関係で注意したい30秒余計な仕事。その16。相手が気持ちよく口を話しているなら間違いに気づいても指摘しない方がいい。間違いを指摘することは素晴らしいことです。間違いを指摘すれば相手はそれに気づきます。教えてくれてありがとうと感謝されるように思います。ところが実際の事情では少し事情が違います。間違いを指摘するという行為は注意してください。余計な仕事の中の性が高いからです。特徴、場合によって間違いを指摘するという行為は勲章につながることがあることを覚えておいてください。特に注意したいのは相手が口を話している場面です。うんちの間違いを指摘することは相手に恥をかかせることになる。ニコニコしながら相手が気持ちよく口を話すことがあります。これはこうなんだよ。知ってた。条件で話すことがあるでしょう。面白いうんちを知っているなら自分の知識を表したくなるもの。この時話の内容に間違いがあることに気づいたら暗に指摘するとなります。それは違います。正しくはこうです。自分としては間違いを指摘することで親切なことをしたと思っているのでしょう。間違いを指摘することで自分の賢さは優秀なのかもしれません。もちろん契約や取引のような場面なら間違いがあればきちんと指摘することが必要です。効率が高い場面では間違いがあってはいけません。相手の発言内容に間違いがあればそのままにせずきちんと指摘して幸せをすることが絶対です。しかし普段の雑談であれば暗に間違いを指摘しないことです。間違いを正した瞬間ぶっ飛ばされるでしょう。相手が笑顔を消え変な空気が流れ始めるに違いありません。うんちの間違いを指摘することは相手に恥をかかせることになるからです。大切なのは相手がどんな気持ちになるか。うんちの間違いを指摘すると相手に恥をかかせることになります。あなたはただですね、取り出されているように感じるでしょう。私の方が詳しいですよと偉そうな印象を受けてしまいます。相手は偉そうに話しているので、体裁が悪くなります。親切のつもりであっても相手のうんちを指摘することには注意したい。大切なのは相手がどんな気持ちになるかです。相手が気持ちよくうんちを話しているとき、間違いに気づいてもぐっと怖いことです。うっかり間違いを指摘して出してしまうと、かえって悪印象につながってしまいます。それこそ余計なことというものです。間違いがあってもそのままにする態度を必要。相手の話に間違いがあっても、ニコニコ気持ちよく話しているなら、間違いについてもそのままにすることです。相手は印象が大切です。話の中に間違いがあってもそのままにする態度を必要です。気持ちいい会話を最優先するためです。相手が条件でうんちを話しているなら、間違いについてもそのままにニコニコしながら聞き続けましょう。気づかない国もまだです。相手が自慢げにうんちを話しているならなるほど、知りませんでした。と素直に驚くことです。たとえ間違いがあると笑っていても、縁起がいいので、目が動かしました。と頷いてください。驚くリアクションと嬉しいリアクションもありません。相手はますます条件になり、会話が弾んでいきます。あなたの印象を持つのです。相手が気持ちよくうんちを話しているなら、間違いがあっても、あえて適切そのままにニコニコ続ける。人間関係で注意したい30秒余計な仕事。その17。相手の話が分かりやすいと思ったら、分かりやすいと言った方が喜ばれる。相手の話が分かりやすいと感じたときどう返事をしますか。なるほど、という返事が多いのではないでしょうか。きちんと納得しなさいよという意味を表現することです。もちろんその返事でもいいのですが、それに一言加えてみましょう。なるほど、分かりやすいです。なるほど、納得したと分かりやすいという言葉を続けます。相手は話を終えたとき、自分の話は理解してもらえたのかと不安になっています。自分は理解できていても相手は理解していないのでは意味がありません。そんなとき相手から分かりやすいというフィードバックがあれば、自分の話が自信になります。よかったと安心できます。これらで嬉しい思いはさらに分かりやすい説明を行ってくれるでしょう。相手の話が分かりやすいと思ったら分かりやすいと言った方が喜ばれるのです。相手の話が分かりやすいと思ったら分かりやすいと言ってやる。人間関係で注意したい30秒余思い物を処理で苦しみながら運んでいるとき、近くにいる人が仕事を手伝ってくれました。とっさに感謝を伝えますが、どんなことが言うのです。すみません。ありがとうございます。以上、謝ってから声を言っていませんか。わざわざ気を使って申し訳ないです。感謝します。という意味です。相手に電話をかけさせてしまい、申し訳ない気持ちになるでしょう。しかし、謝罪が加わると少し嫌なニュアンスが感じます。せっかく協力してくれた相手も謝られるとすっきりしない気持ちになるでしょう。こういうときは素直に感謝して喜びを伝えましょう。ありがとうございます。助かりますと言えばいいのです。相手の協力によって自分がなさったことをストレートに表現します。相手は自分の協力がなっている実感になります。にっこりした表情で言えばさらに喜ばれます。嬉しくなって、ますます協力してくれるでしょう。すみません。ありがとうございます。よりありがとうございます。助かりますという。人間関係で注意したい30秒余計な仕事。その19。声ができるそんなことにご覧になりませんか。相手が実力者の場合、わざわざできるかどうか確認するまでもない場合があります。確認もあるのはいいのですが、問題なのはその言い方です。これができますよねと言われた話を考えてみましょう。と言わせないような言い方です。できて当然と言わないの言い方は期待されているのはわかります。しかし、圧力を感じるため感じがよくありません。もしかすると、ささいなことでもできないかもしれません。こんな言い方をされるとできないことでも、と言わなくなります。これができるよねという口癖は避けた方がいいでしょう。その他、相手にも言わせないような言い方は全般的に好ましくありません。これができるよね。これが言っていますよね。悪くないことができるよね。相手が気分悪くするなら控えておきましょう。これができるよね。これができるよね。ということはやめる。人間関係会話の時、今からですかという仕事には注意してください。緊張言われてはありませんが、要注意の仕事です。確認が必要な時に使うのがいいのです。忙しい時に立て込んでいる時は優先順位を考える上できちんと確認しなければいけない場面であるでしょう。今すぐ何かそれとも無事でいいのか確認の必要があるならどんどん気にしているのです。しかし、口癖や決まり文句の安易に発言するのは注意したいところです。特徴、場合によって拒否のサインとして誤解されやすいからです。上司からこれを言わないと仕事を依頼された時、今からですかと返事をすると嫌がっている様子にするでしょう。友人からレストランに行こうと誘われた時、今からですかと返事をすると困っているような印象を与えるでしょう。自分としては普通に発言したつもりでも相手からすると少なからず否定的な感じを受けます。そんなつもりで言っているのではないと声を上げる人もいるかもしれません。大切なのは相手がどう感じるかです。自分では否定的な意味で発言したわけでなくても相手からすると否定的に聞こえやすいのです。今からですが、学習生になっている人は注意してください。いつの間にか相手に興味の印象を与え、思わぬ不利益を与えている可能性があります。助産として誤解されるのは損でしょう。きちんと言われてはありませんが、誤解を招きやすい人として頭の片隅に入れておくといいでしょう。きちんと確認したいときなど必要な場合を除いて控えておくのは何です。今からですが、と言いそうになったときどうすればいいのでしょうか。シンプルかつ前向きな仕事で返事をしましょう。OK のみならきちんと OK の返事を行っているだけです。助産仕事を依頼されたら、はい、わかりました。というシンプルな仕事で十分です。友人からレストランに誘われたときは、いいね、行こう。と前向きな返事をしましょう。きちんと OK のみなさって余計な誤解がありません。コミュニケーションがスムーズになり、ポジティブな印象も与えるのです。今からですが、という仕事は必要な場合を除いてできるだけ避ける。人間関係で注意したい30秒余計な仕事。まとめ。その1。会話の雰囲気が悪くなったとき自分の言葉遣いを振り返ってみる。その2。よく言われますと言いそうになったら初めて言われたようなリアクションを取る。その3。すでに知っていることでもそうだよではなくそうですよね。なるほどと言う。その4。人を介入する癖なら異常からず素直に直す。その5。聞かれたことで答え、聞かれていないことまで話さない。その6。誰に聞いても失礼な内容を言った方が分かる。その7。そんな風に言えないという人と伝えるときは場面に気をつける。その8。頑張っている人は頑張ってね、より無理しないでねと言って応援する。その9。面倒くさいという人と気にする。その10。どうでもいいという人と気にする。その11。どうしたのですかと尋ねられたことは一部でもいいから説明する。その12。嫌だったことこそ落ち着いて大人の対応を行う。その13。痩せなさいではなく健康を大切にしてねと助言する。その14。こうなると思っていたら気にする。その15。ありがとうございますと言われたと その16、笑っていると言いそうになれば再確認として静かにする。その17、謙遜のつもりで自分のことをわざと呼ぶのはやめる。その18、決めつけていたのはチューズ。その19、否定の言葉は一言で認める。その20、楽しいことは自然にやるものではなく自分から見つけに行く。その21、はい、いいえ、で答える会話でもできるだけ一言で答える。その22、淡々と話すように感情を込めて話す。その23、同じ話は繰り返さず常に新鮮な話題を提供できるようにする。その24、言っているようにわかりますか？ではなく、わからないことがあったら言ってねと言い換える。その15、すべてより近くないと言って柔らかい印象にする。その16、相手が気持ちよく話しているなら間違いがあって前でしてせず、そのままにどんどん聞き続ける。その17、相手の話がわかりやすいと思ったらわかりやすいと言ってやる。その18、すみません、ありがとうございます。よい、ありがとうございます。助かります。という。その19、声がわかるよね、声ができるよね、という言葉遣いはやめる。その30、会うのが恥ずかしいではなく、会うのが楽しみという。